タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はポータトレーニーのビタディがプロレスやトレーニング、アニメ、音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです。本日は5月の11日、本来であれば先週の水曜日更新予定だったんですけれど、ゴールデンウィークが忙しく更新できず1週間空いた上で、本来であれば昨日水曜日に更新予定だったんですけど、昨日が5月の10日ということで、毎月10日の白川美奈応援企画を続けることになり、10日はエール4ヴィーナス配信ということで、本ちゃんの更新は本日5月の11日木曜日となりました。はい、今週ですね、日曜日に東海パワーという大会に出てきます。東海パワー、東海、パワーリフティング大会ですね。まあ、東海パワーといってもこう東海3県の、各パワーリフティング大会から、勝った人が出るっていう東海大会ではなくて、その東海3県にいる人であれば、東海3県のどこかの、パワーリフティング連盟に所属してたら出れるっていう大会なので、都会大会すごいっていうわけではないんですけど、まあ岡崎にね行って、やってきます。ただ、先週の土曜日に腰をねちょっとやりまして、いやーもうねやった時はねちょっともう今週きついんじゃねえかなみたいな感じになってたんですよ、なってたんですけど、まあ、なんとかねなりそうですね。うん、1週間ね腰のケアをずっとやった結果まだちょっと痛いですけど、まあ、やる分にはなんとかなるかなみたいなところまでは回復持ってきましたね。いやーすごい我ながら、まあ、なんとか去年の10月の、トータルは超えたいという思いがあるので、まあ、ちょっとね痛み止めなんかも痛み止めっていうかロキソニンとか飲んでねやることになるとは思うんですけれど、去年の自分は超えられるように、頑張りたいなと思っております。それではテーマトークに移っていきましょう。本日のテーマは、100回記念、これまでの、200回を振り返るです。それではどうぞ。ラジオビタディズム100回記念これまでの振り返り、ラジオビタディズムナンバリング100回を、節目としまして、これまでのね、振り返りなんかをやっていこうかなと思います。はい、まず、僕が振り返る前に、まあ、リスナーの皆様にねちょっとお願いなんですけど、ラジオビタディズム100回、プラス、ナンバリング外のものと、あと、まあ、その前のね、前身のポッドキャストが100回あるので、まあ、全部で200ちょっとのエピソードがあるんですけど、まあ、その中でちょっと印象深い回なんかを、教えていただきたいなと思いますので、この配信とともに、Google フォームを一つ開きますんで、それとあとはまあ Spotify の、アンケートもちょっと開こうかなと思ってますので、そちらにどしどし、ちょっと応募していただきたいなと、まあ、あとはこの配信の宣伝ツイートのリプでもいいので、まあ、とにかくねいつもはこの、ミミプロ、まあ、このポッドキャストを聞いてる、まあ、仲間内のね反応で結構やってる部分があるんですけど、まあ、それ以外で、聞いていただいてる方っていうのも結構いらっしゃるっていうのは、まあ、データ上は分かってる嫌な言い方ですね、分かってるんで、こういう時はねできればちょっとそういうところを教えていただきたいなと、うん、 まあ、本当にね最初から聞いてるよっていう人とかいたらマジ教えてほしいです。はい、まあ、もしくは、まあ、あとはね、最近聞いてこういうところが、まあ、に期待して聞いてますよとか、うん、まあ他のミンプロに比べてこういうところが僕のポッドキャスト聞いて思いますよみたいなところがあれば、まあ、印象深い回の話じゃなくてもいいんで教えていただきたいなと。これマジでねいつもはこういう募集とかは基本的にしないんですけど、せっかく、まあ、総勢節目の回なのでそういうところを教えていただきたいなと思いますので、何卒よろしくお願いします。それではラジオビタディズムの前身のポッドキャストの話から、していこうかなと思います。はい、最初の更新は、2020年の10月7日、配信、はじめにプラス、心に残った試合5戦というタイトルで、初更新させてもらいました。これが前、ラジオビタディズムの前身のマッチョプロレスというポッドキャストです。はい、この頃は、まあ、ミミプロっていういわゆるね僕らが、まあ、単語として使ってる、まあ、ミミプロ勢としてはプゴトの国斉藤さんのプゴトとグレート富士さんのグレート富士のコブラクラッチの2つがあって、まあ、それに追随する形で、まあ、僕もやってみたいなと思って始めました。この頃は多分まだ他のレビュー系っていうのは始まってなかったと思いますね。一応調べたら、まあジョボさんの競歩ゲーとかガガガさんチャンネルとかもちょっと後ですし、多分僕の前にヨシスワが問わず語りのヨシスワっていうラジオを確か始めてたと思うので、多分僕が4番手ぐらいなんですけど、まあ、だからそこからまあナラナンさんとか、まあ、サナリーさんとかね始めて、あとはヤマさんか、うん、まあが始めてくれたので、まあ割とまあそこに関する自負というかまあ僕が流れ作ったとは言わないですけど、なんかね他の人にこう波及してったんじゃないかなと思うと、なんかこう少しはこうそれなりのね人数のプォーターの人たちが、まあ、楽しめるこうプラットフォームみたいなのを作るのに少し協力できたんじゃないかなっていうのは嬉しいところではありますね。まあ昔からまあダベル系、うん、雑談系のポッドキャストっていうのはあったと思うんですけど、レビュー系はこの辺から増えていったのかなっていう感じはするので、うん、まあそれで仲間みたいな、耳プロ仲間みたいなのがね、耳プロ仲間みたいなのができたのが、まあ結構嬉しいことだったりするのかなって思います。はい、このマッチョプロレスっていう頃は基本的には試合のレビューと、あとは選手の肉体考察会っていうのをやってたんですね。うん、最初はなぜか谷口をやって、まあ、ジェイ、ショウ、清宮、内藤、あとは、稲村もやりましたね。うん、この頃はねやっぱり肉体考察会が結構人気というか、楽しみにしてますって言ってくれる方が結構多くて、まあ、そういう目線でやっぱ見る人っていうのが少なかったので、まあ、国さんなんかはねもともとそういう系のお仕事をしてらっしゃる方なので、たまにこう言及は出るんですけど、詳しくっていうところではなかったので、まあ、そういうところが結構ニッチなところを狙ってたのかなっていう気はしますね。肉体考察ねまたちょっとやりたいですね。清宮なんかはこの頃はまだ2020年とか2021年の 頭ぐらいなので、まあ今2年ぐらい経って、じゃあ今の清宮の体ってどうなのっていうところはまた変わってると思うんで、うん、やれたら面白いですよね。うん、ただね、肉体考察会はね、結構過去の振り返りとかをするんで時間がかかる。うん、J の試合なんかは結構昔のところから、ヤングライオンの頃から遡ったし、で清宮も、イエレスルユニバースには多分サイバーファイトに加入する前のやつは確かほとんどないので、まあ、YouTube のノアのね公式で落ちてる、こう落ちてるっていうか、ノアの公式が昔出してたやつとかを見たりとかっていうのでやったので、結構時間がかかるんで、難しいっちゃ難しいんですけど、まあこいつやりてえってなったらまたやりたいですし、あの誰かからのこうリクエストがあったら、あのバチバチやりたいと思ってますんで、あのどなたかねリクエストしていただけたら、あの気合入れてやりたいなと思います。はい。でまあこのマッチョプロレスが、一応100回、ナンバリングはしてなかったんですけど、100回の更新で、一応一区切りをつけまして、次に始めたのが2021年の、9月の29日、まあ、約1年ぐらいですね、うん、約1年ぐらいの中で、1年ぐらいの中で100エピソードやったんですね。すごいな。へえ。すごいな。改めて結構な頻度でやったんすね。まあ2020年と2021年の感染数がとにかく多かったので、このあたりは結構なペースで感染期とかを、感染のレビューを上げてたので、はあそうか、1年で100エピソードってことは、もう週1以上のペースで上げてたってことですね。はあ恐ろしい。すごいな、今思うと考えられんペースですね。すごいな。はい。でまあ、マッチョプロレスっていう風に、やってたんですけど、実は配信の中ではマッチョプロレスっていうあのワードをあんまり使わなかったんですね。なんかタイトルコールとかでしなかったので、なんかこうちょっと変えたいなと、うん、いう風になって、ちょっとまあ屋号をね変えようってなって、まあ、100回を記念して、101回目から始めたのが、ラジオビタディズムと、2021年9月の29日の、増量の話っていう、ところから、ラジオビタディズムが、スタートします。まあ、このラジオビタディズムっていうのは、そもそも、まあ、僕が好きな声優が千原みのりっていうのが、いるんですけど、千原みのりが昔やってたラジオが、ラジオミノリズムっていうラジオをやってたんですね。うん、まあ、そこからちょっとパロって、まあ、ラジオビタディズムっていう風に撮ったんですけど、まあ、意外と結構気に入ってますね。他のねミミプロさんたちが、まあ、このビタディズムっていうのを言うときに結構言いにくそうだなっていう感じはするんですけど、まあ、なんとなくこう僕のまあハンドルネームにちなんだタイトルにした方がなんとなくこう自分のなんかこうパーソナリティというかそういうものを出していけるんじゃないかなっていうので、まあこういうタイトルにして、再スタートしました。はい。ビタディズムにしてからは基本的には、毎週水曜更新っていう風に、やってきて、雑談系がね増えましたね。うん。 まあ、毎週毎週ねこうプロレスで、ピックアップできるっていうわけじゃないので、まあ、ワンマッチレビューとかっていうのも結構やってるんですけど、まあ、それでもやっぱプロレスに対してこうネタが試合のネタがない時がちょこちょこあるので、で、まあ、そういう時にまあツイッターとかで見た話題とかを、まあ、ピックアップして、僕なりの意見を話していくっていうのが結構増えましたね。うん。それで言うとまあなんだ、あ、ペンライトの話とか、あとは、観戦エチケットの話とかもしましたね。うん。まあ、そういうところで結構僕のまあ素というか僕の意見みたいなところを、まあ、出していける場が、アウトプットする場が、まあ、増えたっていうのは、まあ、良かったことかなと思いますね。まあ、だからよりなんていうんですかね、こうプロレスの話っていうよりはどちらかというとなんか自分の話をすることが増えたような気がします。うん、まあ自分語り決めってなっちゃうところもあるかもしれませんけど、うん、まあそれでもまあ好きで聞いてくれるというか、うん、聞いてくれる方がいらっしゃるので、なんとかここまで100回続けてこれたかなと思います。はい。でまあ今回ね、2023年の5月の11日配信で、ナンバリング100回と、うん、まあビタディズムになってからはちょっとまあ自分の趣旨に反するというか、まあプロレス以外のことだったりするときはちょっとまあナンバリング外したりとか、まああと最近やってる白川美奈応援企画っていうのは基本的にナンバリングから外してるので、まあ、合計は200ちょっとになるんですけど、エピソード的にはね、うん、まあよくこうやれてるなと。ビタディズムになってからもう1年半ぐらいやってるので、まあまあ自分の中では慣れてきたのかなと。あとはビタディズムになってから、耳プリ会っていうのをね始めました。まあ、3回ぐらいしかまだやれてないんですけど、ビタディズムをやるようになってからかな、2021年から、プリキュアを見始めて、で、僕のね周りのフォロワーさんとかでも、まあ、プリキュア好きが結構いらっしゃるので、うん、あのプリキュアについて話すっていうところが、あの場があると僕の中では結構楽しいので、プリキュア界はね結構面白いですね。うん、楽しくやらせてもらってます。はい。それがね、まあ、ラジオビタディズム、200回の歩みっていう感じに、ラジオビタディズムと、マッチョプロレス200回の歩みって感じなんですけど、じゃあ最多再生とかちょっと再生の話をねしましょう。再生数の話っていうのは他の耳プロさんとかでは、まあ、この回は回ったよとかっていうのはやってると思うんですけど、あんまりないと思うんで、まあここでちょっと一回ぶっちゃけて、話していこうかなと。まず、最多再生は、2022年、9月 9.7 更新の、東京女子プロレス 9.4 レビューが最多再生です。いやーこれね、いやわかんないんすよマジで。この東京女子プロレスのレビューだけ、めちゃくちゃ回ってます。はい。なんでかは本当にわからない。で、2位以下に、ダブルスコアをつけて、堂々の1位です。やっぱ角田さんがね、カバー写真なのがいいんですかね。わかんないですけど。これだけ、最多の500回の再生回数を超えてます。はい。びっくりですね。未だに回るんですよ。あの時に400ぐらいで、そっからじわりじわりと伸びて、気づけば僕のポッドキャストで唯一の、500再生超えを果たしております。はい。それ以外の
再生で言いますと、最多再生は、コラボ会ですね、2022年の4月17日更新の、ナンバリング第40回、みんなで BOSJ 出場選手を大予想会、これが、最多、まあ、その登場の、ね、レビューが正直、まあ、バグみたいなところもあるんで、まあ、それを抜いたら、まあ、これが再生回数は、トップですね。これが220回ぐらい回っております。まあ、だから当初が、まあ、ダブルスコアですよね。すごい、うん、はい。で、僕が単独でやった回で、一番回ってるのが、2022年7月の31日更新の、第60回新日本プロレス G1 クライマックス、7.30 のレビュー、これが180ぐらい、回ってます。うん、まあ、だから単独だとねそれぐらいですね。うん、これが回ってる理由もちょっとよくわかんないんですけど、そんなにねめっちゃいい面白かったっていう興行じゃない。うん、まあ棚橋が最後ザックに勝って、ああよかったなみたいな、ザック負けて悔しいけどみたいな感じの回だったので、まあまあ、うん、ちょっと不思議な感じですね。で、ビタディズム的にはまあそうですね、まあ、トップ10は完全にラジオビタディズムっていう風になってから、の回がほぼ全て占めてるんですけど、全身のマッチョプロレスの、エピソードで一番再生されてるのは、となんだっけ、2020年 12.9、アンポルキア対、北村克也についてっていうのが、マッチョプロレス最多再生ですね。これがね嫌なんすよ正直。これコラボ会とかやる前はずっとこれが1位に来てて、でこれね結構ネガティブなこと喋ってるんで、ネガティブに喋ったことが1位にずっといるっていうのは結構悔しいんですよね僕の中では。やっぱこうポジティブにめっちゃ面白かったみたいなのを聞いてもらいたいので、ただやっぱ人ってねネガティブな話題好きなんだろうなっていうのが感じれたからですね。多分これはそのまああの当時ね、まあ北勝が結構まあ叩かれてたというか、まあね結構目立った存在だったので、でそれに対してネガティブなこう意見じゃないかっていうところで、まあ多分いつもは聞いてない人も聞いてくれたんでしょうね。うん、ですけど、まあ、あんまり好きな回ではないですね。はい。まあ、再生数としてはそんな感じですね。うん、まあ、基本的には、100回るか回らないかぐらいが、まあ、ベースです。うん、で、まあ、Spotify の登録者数が、まあ、70人ちょっとっていう感じなので、でただアンカーじゃないな、もう今アンカーって言わないんですよねこれ、今撮ってるアプリのそのデータを見ると、アップルポッドキャストで聞いてる人がまあ7割ぐらいっていう感じなので、まあそれ含めるとまあ登録的にはまあ100ぐらいはいくのかなと。まあどっちも登録してる人もいるかもしれないですしね、かぶって登録してる人もいるかもしれないんで、まあおそらくサブスク登録みたいなのをしている方はまあ100人ぐらいいらっしゃるのかなと。うん、まあありがたい話ですよね本当に。こんなね素人が喋ってるのを100人ぐらいが、聞いてくださる。うん、まああとは僕の話す話題が結構ノア行ったり新日行ったり、あとはスターダム行ったり東京女子行ったりみたいな感じが多いので、うん、 まあ、この団体の話をした時は聞くけど、この団体の話の時は聞かないとか、まあ、雑談だけ聞いてるとかっていう、雑談会がね意外と伸びるんで、うん、大体120ぐらいは僕の中では結構伸びてくるので、うん、まあ特にフラットな話を聞きたいなっていう時はそういうのを聞くのかなっていう感じです。それでは、約2年半ぐらいやってきて、まあ、僕の中で印象深いエピソードを、まあ、ピックしていくと、まずは、一番、まあ、僕の中で残ってるというか、あ、これ配信収録楽しかったなって覚えてるのは、2020年 11.22 配信の、ノア 11.22 横浜武道館のレビューですね。これは横部に遠征に行って、で横部見て飯食って、その辺をそこら辺を散歩しながら撮ったんですよ。うん、でもうすごい楽しかったから、なんかこの熱を今撮りたい。でホテルの部屋がもう安宿すぎて、絶対これもう隣絶対もう音漏れるわと思って歩きながら撮ったんですけど、なんかこう歩きながら撮ってる感満載のやつがね、面白くって、結構たまに聞きますねこの辺はね。うん、であとは、2021年 1.30 更新の、新日本プロレス 1.30 のレビューです。これは何のレビューか思い出せる方いらっしゃいますでしょうか。この回は高木慎吾対、棚橋宏のネバー戦ですね。はい、まあこのね高木棚橋っていうのは正直僕の中では生、まあ、生観戦した中で生涯ベストバウトに近いんじゃないかなという回で、話してる側もすごく興奮が止まらずにこう喋ってるっていうのが後で聞き直しても伝わってくるんで、あ、すっげえこれ楽しい興行だったんだろうなっていう風なのがすごく感じるので、まあ、印象深いですねこの回はね。うん、でまああとレビュー系で印象深いのは、直近のね2023年 4.23 の、白川美奈のワンダーオブスタダムダッシュの話ですね。うん、まあもうこれは感情に任せて結構喋ったなっていう印象ですね。うん、だからもうとにかくもう撮ったことが嬉しくて話すみたいな、うん、っていうところがあったので、やっぱビタディズムになってからは、まあ、これが一番熱込めれたんじゃないかなと。うん、あとはちょっとねいつのこう配信とかっていうのは忘れたんですけど、岩本浩二が休業前に、やったエイト工業のレビューなんかも、まあ、こういう地方のねプロレスを伝えるっていうところでは、まあ、なかなかここ僕の、まあ、知りうるミミプロの界隈ではあんまりないテイストだったなっていうのがあって、まあ、こういうのを結構伝えられたらいいのかなっていうのも思ったので、うん、まあ、僕なりの独自性みたいなところは、こう出せてる回だったのかなと。うん、あとは雑談系ですね。雑談系で話してて楽しいなと思ったのは、2022年の 8.24 更新の、ナンバリング63 女子プロレスとエロってやるやつが結構好きです。これは結構何回も聞き直しますね。うん、エロ目的で見るのか、女子プロをどういう目線で見るのかっていうところを僕なりに結構確信ついてんじゃねえかなと、うん、でまあっていうか当たり前の話なんですけどね、当たり前の話なんだけど、これ前提を分からずになんかこうツイッターやったりとか、うん、こう女子プロ見たりしてる人が多いんじゃないかなっていうところで、まあこの回は結構好きですね。うん、だから雑談系は結構ね聞き直しますよね。なんかこう自分の考えとかっていうところをまとめるっていう意味では、あ、こういう話してたなとか、うん、あのプロレスの強さ設定の話とかもう、いつだったかな、勝彦の張り手事件の時とかに確かやってると思うんで、そのあたりは振り返っていただけたら面白いんじゃないかなと思います。あと唯一3回撮り直した回があります。僕基本的に喋ったものを撮り直さないんですけど、3回撮り直した回があります。それが、2022年、10.5 配信の、ナンバリング69、スタートゥインクルプリキュア、スタートゥインクルプリキュア星の歌に思いを込めてのおすすめポイントを紹介する回です。もうこの回はね、もう、まあ、映画のプリキュアの映画配信に合わせて過去映画が、配信される、無料 YouTube で無料配信されるっていうので、もうとにかく、星田の歌に思いを込めてがいいぞっていうのを伝えたくて、でもネタバレはなしで喋りたいっていうのがあって、1回撮って聞き直してこれはダメだっつって、2回目撮ってこれダメだっつって、で3回目撮ってまあこれならなんとかなるだろうと、これがいいぞっつって出したのが、この、ミミプリ会の、スタプリ映画会ですね、うん、これはね我ながら一番力入ってるんで、もう何一番聞いてほしいかって言われたらこの回聞いて、星の歌に思いを込めて見てほしいですね。うん、我ながらこれはねすごくいい回だと自負しておりますので、ぜひよかったらこれを聞いて、見てほしいなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、印象深い回は最後は耳プリ回で締めたんですけど、いかがだったでしょうか。皆さんがこんな話もあったなっていうのがあったでしょうか。まあ、200ちょっとねやってるといろんなことも話してきてるんですけど、うん、我ながら思うのはやっぱり、まあ、再生数ではないというふうには言いつつも、やっぱりこの回は聞いてもらってる、この回はなかなかちょっと再生数が増えないなっていうのはやっぱり気にしてます。でもそれでもね、少なくとも最低ベースこれぐらいの人数は聞いてるな、聞いてくれてるなっていうのがあってやれてるので、本当にねいつも聞いてもらってる、リスナーの方には感謝しかないですし、これからもね少しでも、まあ、プロレスを見る上で一つの、まあ、スパイスというかアクセントになればなと思いながらやってきますので、よろしければ、少しでも長くお付き合いいただけたら幸いです。ということで本日のテーマトークは以上となります。ラジオビタリズムエンディングです。番組ではリスナーからの質問、意見、感想を募集しています。ハッシュタグ、ビタリズムでのツイート、質問箱、リプ、DM までどしどしお待ちしています。そんなこんなで第100回、いかがだったでしょうか？本当に、 これまで続けて来られたのは、聞いていただいてるリスナーさんの、まあ、おかげですし、まあ、ここ最近で言えば白川美奈の話がすごくね、こう、まあ、いわゆる、まあ、僕の近くのフォロワーさん界隈でこうあんまりこうスターダム見ないけどちゃんみなには感情移入して見れたとかっていう話を聞いてるとやっぱやってよかったなって思いますし、まあ、あとは、まあ、ブルージャイアントの感想会なんかを話したらなんかこう聞きながら思い出して泣けちゃったみたいな話を聞いてると、あ、やっててよかったなって思いますので、まだまだね、こう自分に余裕がある限りは、このミミプロを続けていきたいなと思ってますんで、できればこういうのやってほしいよとかっていうのあればもう全力で期待に応えたいと思ってますんで、はい、もう欲しがりなんでね、ガンガンぶつけていただけたらなと思います。はい、次は来週はそうですね、この募集で集まった意見なんかをやれる、出せたらなと、まあ、それ出すのは次の次ぐらいでいいかなっていう、まあ、結構長めにね募集しないと集まらない可能性もあるんで、まあ、それは次の次ぐらいにしましょうか。まあ、じゃあ来週はそうっすね、何かあったっけ、今週なんかあったか、BOSJ の開幕戦なんかありますんで、まあその辺の話をできたらなと思います。はい、ということで本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。